説教 CD ナンバー175、本日のメッセージは革新と題して、2012年2月25日に持たれました礼拝内容です。話、城間正達。
今日は、革新について、皆さんと共に学んでみたいと思います、ね。我々には革新が必要であるって、ね、今の暗い世の中において私たちは何に革新を置いているでしょうか。神様の御言葉に固く信じているでしょうかね。教会と世俗との間の対照が最も著しいのは革新の点においてである。神を信じない者は暗く悲観的である。不吉な予感を持って将来を見る。世界情勢を見ればますます緊張と相当の恐れがある。社会においては不法と犯罪がますます増えていますね。大地震とか飢饉とか洪水とかですね、今はまた原発とか、将来は全く暗淡たる状態である。金も財産も株券にも信用できないような、信頼できないような時代であるというんですね。私たちはじゃあどこに人は確信を置くでしょうか。私たちの確信はですね、富や財産においても紙切れ同然にもろくも崩れてしまうって、ね、神の残りの教会、すべての人は確信が我々には必要である。近い将来、試練と悩みの時がすぐ前に横たわっている。世の終わりの諸事件の順序も知らされている。ダニエル書、黙示録をよく研究して聖句を覚える必要がある。神の御言葉に今確信を置いているでしょうか。キリストがお生まれになる400年間は預言者も現れず、闇が地を覆い、濃い闇が人々を覆っていた。神の生きた言葉は急速に死につつあった。神の御言葉は人間の信条、格言、言い伝え、伝統に圧倒され沈黙させられていたんですね。闇に覆われていた時代であるって、キリストの初臨の時ですね。祭司の長く込み入った説明が最も簡単で単純なことを不可解かつ不明瞭で 不確実なものにしていた。競い合う分派のやがましい叫びが理解を混乱させ、彼らの教義は真理の正確な理論から大きくかけ離れていたって。闇が地を覆い、濃い闇が人々を覆っていた。誤謬という闇が神の栄光を人々の目から隠していた。キリストがお生まれになる時はですね、いろんな教えがはびこっていたって。そして何が真理であるのか、誤謬であるのか、わからないような状態であったと言うんですね。今の宗教界はどうでしょうか、ね、日曜教会、神道とか仏教とかね、いろんな宗教がいっぱいあるけども、本当に真理に人々をね、導くことができるでしょうか。宗教界は今闇の中にいる。何が真理か誤謬か。まさに今はキリスト初臨の時と同じである。今も神の生きた言葉は死につつあるって。神の言葉がね、 今死につつあるような状態である、暗黒時代であるというんですね。しかしその中にあって私たちは神の言葉に対する確信が必要である。今日神の言葉は激しい巧妙な攻撃を受けている。ある牧師はこう言う、ある神学者はこのように解説する。心の定まらない信者たちは一体どうしたことか、迷ってしまっているような状態でございます。昔ながらの教理がこれまでになかったほどの攻撃を受けている。信念を揺るがすあらゆる異端の攻撃が加えられてきた。特に天の政治のおけるキリストの取りなし、黙示録14章の三天使によって最終時代に伝えられる天からの使命が攻撃されています。今や多くの牧師や会衆の間で現代の真理、中心課題と信仰について不安感が起こっている。キリストの神性、人生、神の存在すら疑われております。今聖書の創造論も疑われているような状態ですね。一日で創造されたという、ね、進化論が出てきております。今は神を知ることはとてもできないというこの失望感が起こっているような状態であります。こうした冷たい致命的な不信の潮が我が教会にも襲ってきております。あなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。神の残りの民の中にお互いの不信の種をまくほどサタンが喜ぶことはない。この最後の時にあって時の短いことを知ってサタンは私たちの信仰を奪い去ろうとしております。特にセブンスデーアドベンチスト教会の中でサタンは働いています。そして不信の種を今ばらまいております。その中にあって私たちはどれが真理かというのははっきり確信しないといけないです。このような信仰のない時代にあって私たちは神に対する確信をしっかり持たねばならない。確信が我々には必要である。現在確信が非常に必要である、テモテ第二三章の14-17節を読んでみましょう。テモテ第二三章の14節。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。神の御言葉、聖書は神の霊感を受けて書かれたものであるということを確信していますか、皆さん。この聖書をとって、ね、この部分は霊感を受けており、あの部分は霊感を受けていないということができるでしょうか。人は書かれている通りに神の御言葉を受け取り、そのまま判断し、それを生活の中で生かし、品性に織り込むべきである、ね、何でも単純に御言葉を学びなさいというんですね。昔祭司たちがね、複雑にみんな教理を曲げてきたというんですね。 単純なものが難しくなってきたという。現在もそのようになってきております。ね、もう少し教理というのは単純に学ばないと理解しないといけないというんですね。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。ヨハネ 7-17。 子供から年寄りまで、ね、神の御言葉は自分で学んでれ、ね、誰でも分かるというんです、ね、神の御言葉は分からないということはないって。あなた方が私の説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として事実その通りであるが受け入れたことである。テモテ第一 2-13、ね、私たちは神の言葉に対する確信を放棄してはならない。人間の言葉か神の言葉かというのをね、聖書は神の言葉であるって言うんですね。現在はね、説教にあまり頼ってはならないって、ね、もっと祈って御言葉を学び、真理を十分に理解して自分でしっかり立てるように、自分で知識を得るようにしなければならない時代であるって。今は、ね、このよく必修科目とか選択科目というのがありますよね。必修科目というのはどんなことを今現在学べばいいんでしょうか。必修科目というのはね、死生所の最後の贖い、これはね、子供から老人まで学ばなければいけないものである。そして三天使の使命、第三天使の使命は信仰による義である。これはね、ぜひとも学ばなければいけない必修科目、自分で学ばないといけないと言うんですね。そして学んでもわからない点は誰かに聞くようにする。そのような方法でね、御言葉の聖書の研究をしないといけないんですね。そして今はダニエル書は黙示録もこの必修科目に入っていますね。子どもたちも学ばなければならない時が来ております、ね、この必修科目の単位はぜひ取りましょうね。そうしないと卒業できない、ね、選択科目である枝葉というのはね、さておいて、ね、今は必修科目に研究すべき時であるというんですね。じゃあ私たちはね、この神様と神の御言葉に対するこの確信は自分のこのクリスチャン生活に対してね、どのように確信を持ってるでしょうか、ね、罪と事故という二つの執念深い敵と恐ろしい戦いをしなければならない、ね、罪と事故というのは最後まで戦わないといけないというんですね。ローマ書7章の14節開いてみましょうか。ローマ書7章の、14節ですね。私たちは律法は霊的なものであることを知っている。しかし私は肉につけるものであって、罪のもとにおられているのである。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。もし自分の欲しないことをしているとすれば、私は律法が良いものであることを承認していることになる。そこでそのことをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。とありますか。この 罪と自己、自我というのを戦いをね、一生涯私たちは続くわけですよね。そしてこの善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないって、ね、私たちは神様と神の御言葉に確信を置いてるけども、どのようにしたら勝利できるんでしょうか。生活の上で、ね、それは自分からは何一つできないが、神にはできないことはないということを信じなさいって、それに確信を持ちなさいというんですね。悪の勢力との戦いにおいて、あなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけないと勧告しています。私たちは人間のできることには信頼を行いで、信じるすべての魂のために神がおできになるのに、もっともっと信頼を置かなければならない。神はあなた方が信仰によって神に耐えることを望んでおられる。キリストの実物教訓の125ページ、ね、私たちはもっともっと神様に耐えることを学びなさいって、今現在ね、そしたら神に対する信頼確信もますます深くなっていくというんですね。試みの試練を忍耐強く耐え忍び、信仰が問われるのは苦難によってである。イエスのありがたさを感じるのは苦難の日々においてである。ヨブは間垣を取り去られた、精霊の抑制を取り去られたヨブはですね、所有物、家畜、息子、娘、一切をサタンに奪われ、その足の裏から頭の頂まで嫌な腫れ物を持って彼を悩ました。それでもヨブは神に対する確信と信頼を持って忍耐して強く耐え忍んだ。彼が私を殺しても私は彼により頼むという、ね、私たちが確信を持ち続ける理由は何でしょうか、ね、その確信には大きな報いが伴っているからであるって言うんですね。私もこの先々週ですかね、この日曜日の時にですね、この片方のこの、目のまぶたが膨らんで きて重くなってきたんですね。あら、おかしいなと思って、家で風呂入った時にですね、この熱いお湯をかぶった時に全身が真っ赤に腫れてきたんですね。そして頭のてっぺんからですね、足の裏までこの赤い斑点ですかね、ブツブツがいっぱい来て、これが全身真っ赤にただれてきたんですね。ああ、これはもう大変なことになったと言ってね、早速その晩から案の定ね、これが膨らんできて、痒くなってきた。ね、それも全身なんですね。痒くなってきてですね、夜中にそれがまた強くなっていくんですね。うん、もう痒くて痒くてね、ちょうど罪と自己との戦いというのはね、こういうものかなと思いましてね、肉には細胞とかには罪はないんですけどね、うん、この、痒くて痒くてね、そしてこの、パブロが言っているようにね、善をしようとする意志は自分にあるが、それを力がない、私は欲していない善はしないで、欲していない悪はこれを行っているというのね、うん、痒いというのをもう分かってる。痒くとね、書くとまた余計広がっていく、ね、しかしそれを書かないとですね、もう気違いになるそうな感じでなんですよ。それほどもう全身がね、真っ赤に立ててきたんですね。これもね、日曜から始まって1週間このかゆさがね、全然取れないわけです。毎晩もポリポリポリポリ書いてね、このブツブツが取れない。そしてね、私はどうしてこの腫れ物ができたのかというのをよく考えてみるとね、ハゼの大木を切ったことがあるんですね。この 2週間前にね、うん、そしてこのハゼのこの大木をノコギリで切れながら切ってる時にですね、風がまともに来てですね、頭の上にこの樹液とかこの木の、この粉がね、くず粉がかかってくるのが知ってました。そして目の中にも入っているんですね、これがね、うん、しかし今までね、そういうことはあったんだけども、ハゼは切ってたんだけども、このかぶれるということはなかったんですね。なぜか知らないけども、今回に限って全身かぶれてきたんですね。そして私はこの苦しみの中からですね、この呼ぶのような経験しましたね、本当ね。この悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助けるというのね、詩編50の15ね、うん、だから私たちがね、まず困難や危険の時に最善を尽くすことは何でしょうかね、薬をつけることなんでしょうかね、そしてチャコール風呂に入ってね、チャコールを飲むことなんでしょうか。まず最初にね、神様を呼びなさいってね、私はそれが最善な方法であるって、神様により頼むということね、神の御言葉により頼むということが最善な方法であるって、うん、その時にね、あ、神様の癒しがあるということを確信しました。私はね、この苦しみの中でね、いつかは痛みが取り去られるということね、うん、漆かぶれなんですよこれね。この全身が真っ赤に腫れるだけではなくてね、とてもかゆい、これは我慢ができないほどまあ経験した方もいらっしゃると思いますけどもね、この神に対する確信と信頼を持って最後まで忍耐して強く耐え忍ぶときに、神は私たちに力を与えて勝利の生涯を送ってくださることを心から確信したいものなんですね、私たちはね、うん、そしてこの聖書というのはね、この聖書が書かれているというのは特に最後の世代の人々にとって永遠の命に導く案内書であるんですね。今まで真理を聞かされていながら、それでもなお終わりの時に不十分な霊的状態であるならば、それは自分たちの責任であり、言い訳の余地はない。神の言葉は、我々がどうしたら完全なクリスチャンになれるか、また最後の七つの災害、神の怒りから逃れるかを示しているというんですね。この最後の七つの災害ね、神の怒りから逃れる方法、そしてクリスチャンが完全になれるというこの方法を最後の人々に教えていらっしゃるというんですね。神様はこのダニエルとヘブルの三人の青年たちね、このネブカデネザル王の前で、彼らはノーと言うべき時にははっきり、しかし謙遜にノーと言った。彼らの不動の信仰と絶対的な信仰はどこから来たんでしょうかね。世界一偉いこのネブカデネザル王の前でね、ね、王よ、我々はね、この食物は食べませんと、はっきり言いましたよね。18、19歳ですよ、ヘブルの青年たちは、その時に。はっきりね、ノーと言えると。どこに確信があるんでしょうか、このヘブルの青年たちは。ね、彼らの確信の原因は、厳格な節制の習慣と幼少の頃、神の言葉と御業から学んだ原則から動揺させることはできなかった。どんな権力、どんな影響力があっても信仰の点で妥協しなかったって。これがね、ヘブルの青年たちの特徴である。節制の習慣というのはですね、皆さん、意志力を強めてきますよ。意志力が強くなってくる。ね、間食をしないのも 意志力が強くなってくるという、ね、そして確信が、ね、そして神の御言葉に接すること、ね、小さい時から接することが非常に神の御言葉に達する確信が、ね、深まってくるというんですね。彼らはただ一つの目的、すなわち神の栄光を表すことのために知識を得ようとしたのである。国の指導者議官の97ページにですね、聖書を学ぶ目的は神の栄光、神のために、ね、栄光のためにというのみで知識を学んでいたって、ね、これも大事なことであります。このドラの平野に建てられた金の像というのは世界的日曜休業礼、皆さんやがてこの世界的日曜休業礼がやってきます、ね、そしてネブカネザル王はどのような人々を招待しました？国々の王様をね、みんな招待したってよ、世界的日曜休業礼、ね、イスラエルの王もエホヤキンでした。最後の王様は招待されてると思いますよ、イスラエルの王が、ね、日曜休業礼の時にね、招待されてる、ね、たった3人だけ像を拝まなかったって、あの広いドラの部屋でね、たった3人だけ釣ったって言ったというんですね。あれ何万人集まったでしょうね、そのたった3人だけ像を拝まなかったって言うんですね。そしてこの像を拝まなかったこの結果としてどのようになりました？炉の中に投げ込まれたって、ね、これはいわば7つの災害です、ね、7つの災害にね、3人の青年たちも投げ込まれたわけですよね。そして王様はね、7倍この厚くせよと命じたって言うんですね。そして神の逃れば神の言葉に守られてね、戦闘を行ってる人誰でした、ね、3名やったんだけど4名入ってるみたいでね、この王様はね、イエス様が戦闘にあって守ってくださった、神の御言葉に守られたということですね。そして主の言葉は清き言葉である、地に設けた炉で練り七度清めた銀のようである、詩篇 12-6。 神の言葉はですね、この地の炉で練りね、それ七度清めた銀のようであるって言うんですね。ヘブルの青年たちは七つの熱い炉の中に投げ込まれたけども、七倍の神の栄光を光り輝いて出てきたって、ね、神の御言葉に守られてたというんですね、うん、そしてダニエルとヘブルの青年たちはね、イエスの信仰を持っていたって、ね、だから最後の七つの災いを通過する者たちはイエスの信仰を持たなければならないというんですね。イエスの信仰というのはどういった信仰なんでしょうか、ね、主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛が分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられたときに、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。ね、イエス様は天父のご品性と憐れみの愛を学ぶのがね、テーマであったって、イエス様は。ね、それが主体であったって。ね、そのように私たちはイエス様のご品性を学ぶ、ね、キリストの愛を学ぶのがね、主体とならなければならないというんですね。そしてこれはこの信仰と服従によって 私たちも勝利者となることができるということを神様、イエス様は、そうおっしゃっておりますね。信仰と服従、ね、信仰と服従は切っても切れないものである、ね、だから私たちはね、イエスの信仰を持ってね、天父という神様に信頼されたでしょ。自分からは何一つできないと言ってね、うん、天の父なる神に信頼されたね、これがイエスの信仰であるというんですね。そしてこのベルシャザルよ、あなたは神の子であって、このことをことごとく知っていながらなお心を低くせず、かえって天の主に向かって自ら高ぶったと、ね、ベルシャザル王はネブカデネザル王の子供か孫であったかもしれないね、うん、父親のやることを見ていたって一部始終。そしてですね、ダニエルとヘブルの青年たちがね、神の栄光を表しているのも見たり聞いたりしていたというんですね。しかしこのことをことごとく知っていながらね、なお神様を信じなかったってね、このベルシャザルという王様はね、うん、神の言葉をこの知る機会があったのに、なおざりしたというんですね。だからなおざりの危険というのは非常に、まあ危険ですね、これね。だから神の言葉に対する不注意、いい加減、ね、怠慢というのは非常に命取りになります。神の言葉は無比であり、ね、全てのものの上に置き高い権威があり、人間に従う者は神に従うべきである。不敬虔な態度、強いうぬぼれと偏見を持って研究してはならない。不注意で少しも頭を働かせず、熱心に上からの知恵を求めなければ真理と誤謬の区別を見分けることはできない。自分の考えを聖書に持ち込んだり、自分の説を証拠立てるために聖句を見出してはならない。これがね、聖書研究をする要点であると言うんですね。このベルシャザル王はなおざりの危険のためにですね、メネメネテケルウパロシンって、ね、あなたは計りで計られて足りないことが分かったって、ね、そして滅びましたよね。この計りで計られてというのはね、神の御言葉で計られて足りないことが分かったということを言ってるんですね、うん、神の御言葉を学ぶ機会があったのに、それをなおざりにしたということ、ね、これが滅びの原因であったって。神の力によって勝利が与えられたとき、自らが主の恵みを味わい知った者は確信を持って証しするって、ね、皆さん神様からいただいていろんなこの経験とかね、うん、過去において、神様の導きがあったとか、そういうことを覚えています？それをね、忘れないでね、いつも思い出しなさいって、そしたら確信が深まってくるというんですね、うん、神様の御業は忘れてはならないって言うんですね。そして家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったか語り聞かせなさいって、ね、イエス様は悪霊を追い出してもらった人にね、こうお命じになったってね、私はだから神様から恵みを受けてね、うん、味わい知ったものはその証を他の人にやりなさいということね、うん、そしたら確信がますます深くなっていくというんですね。そして主を恐れることによって人は安心を得、その子らは逃れ場を得るって、箴言14の26ね、 私たちは逃れ場を持っていますか、今現在、ね、この原発でね、本土からほとんど逃れてきてますよ、今。沖縄にもね、来てるみたいですね。うん、逃れ場を求めてきてるんだけどもね、本当の逃れ場というのは何でしょうかね。これは、ね、何が起こっても主は我々の隠れが、助けの源である。この混乱した世の中にあって私たちは逃れ場を持っている。しかし多くの人々は混乱した時代にあって逃れ場を持っていない。数々の国を覆った無神論思想の洪水に飲まれて、多くの者は信仰を失っているような状態であるって、ね、暗黒な状態であるって今は、ね、しかし私たちは神の光と神の逃れ場を持っているというんですね。こんなありがたいことないですよ。逃れ場が今あるということは、ね、ところが教会は今どうであろうか。絶望と暗黒の夜が世界を覆っているときに、神の民は、ね、起きて光を放てと、神様はそうありますよね。このイザヤ60章の一節を読んでみましょうか。今は暗黒時代で、イザヤ書60章の一節から三節までですね。起きよ、光を放て。あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。しかしあなたの上には、主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなた方の上に現れる。諸々の国はあなたの光に来、諸々の王は昇るあなたの輝きに来るって、というんですね。この暗黒時代に私たちはね、光を輝かさなければいけないというんですね。ね、今世界各地にね、薄ぼんやりにろうそくの灯火でね、あっちこっちにまだね、薄ぼんやりであるって、この光がね、まだ暗黒が覆っているような状態で、神の御言葉はね、死につつあるような状態にね、神のために神様は光を放てと、そうおっしゃっていますよね、今ね。この正しいものの道は夜明けの光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。箴言4章の18節ね。私たちの信仰と服従はね、一歩ごとに少しの暗いところもない世の光に魂を密接に結びつけるというんですね。私は世の光であるって、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。ヨハネ8の12ですね。この義の太陽の輝く光線が神のしもべたちの上に照り輝く。そして彼らはその光を反映し反射しなければならないって、ね、やがてその時が来るというね、神の約束を私たち信じましょう。闇の中にね、光が出ようと、ね、そういう時がね、やがてやってきます、ね、もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。ヘブル3章の14節ですね。この私たちはこの今現在はね、いろんなこの闇に覆われて、誤謬という闇に覆われています。そして何が真理であるのかね、誤謬であるのかわからないような状態であるって、ね、しかし神様はね、神の残りの民、小さな民をまだ導いていらっしゃるというんですね。このろうそくの灯火というのはね、他の人にろうそくの火を移すでしょ。そしてどんどんどんどん広がっていくって。 そしてね、世界中を明るくしてくるというんですね。最初は小さな光であってもね、私たちが神に対する御言葉に対する確信を持ってね、忍耐強くね、やっていくうちにね、だんだんだんだんとその光が真昼のように明るくなるというんですね。それを皆さん信じますか、ね、やがて世の終わりはそれが来るというんですよ、ね、その世の人々はそれを見るという、ね、だから私たちは神と神の御言葉に対する確信をね、ね、今日持っておきましょう。今日から確信というのはね、確信は我々には必要であるって、その確信には大いなる報いがあるというんですよ皆さん、ね、それを信じてね、信仰と服従によってこの確信を持ってね、進んでいきたいと思います。
ありがとうございました。それでは最後の賛美歌、賛美歌の453番です。賛美歌の453番です。どうぞお立ちください。
天にいらっしゃる癒やしい神様、今は、暗黒時代で真っ暗な、世の中でございます。その中でわずかながら、灯火光が今輝いております。それは死聖所からの光でございます。過去と現在と未来を照らすこの死聖所のイエス様の最後の取りなし、私たちはその御言葉の上に確信を置くことができますように導いてください。最終時代に私たちは、御言葉による確信が非常に、大事な時代になってまいりました。私たちは神様のこの完全なクリスチャンと 最後の 7つの災いを通過するためには、御言葉によって隠れ家と、ならなければなりません。どうか今現在その御言葉を自分で学んで自分で立つように、自分ので知識を得ることができますように、しっかりと今神の御言葉に対する確信を持たせてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。